続きまして、この後ですね、日本の PDP の、ポリシーデベロップメントプロセスについてということで、お話をさせていただきます。これですね、毎回行っている内容ではあるんですが、やはりですね、非常に構造等が分かりにくいということはですね、やはりポリシーというものを取り巻く環境の複雑さというものが、原因となっていると思いますので、できる限りですね、今日、過去の先ほどのアンケートの結果でも明らかになってますように、なかなか、継続的にお参加いただいている方ばかりではないということでは、ご説明をする機会というのはこの場所でしかありませんので、可能な限りですね、分かりやすく丁寧に説明できればなということを考えまして、今回は特にですね、少し時間を長めに取らせていただいて、これからお話をさせていただきます。だいたい20分ぐらいを目処にお話をさせていただきます。でまずですね、今更ながらの話なんですけれども、ポリシーデベロップメントプロセスっていうのは何ですかっていう話なんですけど、簡単に言えば、ポリシーと呼ばれるですね、アドレスの、割り振り、割り当ての基準をですね、考える、その基準となっているポリシーと呼ばれるものを、改変、改定、新規に作るということをですね、行っていくための、手続きです。で手続きを、当然手続きを作るための、プロセスというものも当然ありますし、それぞれ個別に、IP アドレスの割り振り分配の、ポリシーですね、あとは、AS 番号、こちらの、分配のポリシーというものもあります。ですのでこれらのもの、ここに例で挙げてある通り、いろいろあるわけですね。ちょっとこれは一区分、古めの、スライドからの引用ですので、最近できたものばかりではあります。で一体なんでそのアドレスポリシーというもの、ポリシープロセスというものがあって皆さんにどのような形で影響が出るのかという話なんですけども、冒頭にもお話しした通り IP アドレス、インターネットの番号資源の管理というものはですね、インターネットガバナンスの枠組みの中で、自律的に各地域ごとに行われているというのは、ざっくりとした形で皆さんご理解をいただいているんじゃないかと思いますが、それがあると。で当然その IP アドレスという、AS 番号というそれぞれのものをですね、実際に使ったビジネスを行っている皆さん、でこちらにおられる方は、もちろん IP アドレスに直接関わりを持つ方で、もっと引いて言えば、皆さんがそのインターネット接続事業者の方であればそのお客様まで、全て広く含めて影響を与えるものです。ですので、やはりですね、これが特に、あるところから決めてこれをやりなさいというふうにやられるだけではなくて、ポリシーデベロップメントプロセスというものが存在して我々自身の手で変えていくことができるということをですね、ご理解いただくということは非常に重要なことであろうと思っています。でそんなこともあって事前にたくさんの方にお申し込みいただいて本日はご参加いただけているんだというふうに考えております。で、これも継続的なお話で恐縮なんですが、ポリシーの策定というのはですね、資源管理団体、インターネットレジストリーと言われる資源管理団体のフォーラム、こういった場ですね。フォーラムというのは必ずしも会議の席上ばかりではなくて、オンラインで行われるフォーラムというものもあります。で、それぞれが地域ごと、で、さらにそれを国っていう分割をした上で、それぞれが国内のポリシーというものを制定すると。で、これらはすべて、関係性を持って、作られたポリシーであります。ですので、必ずしもですね、上の、その、ちょっと資源、構造上上下という言い方をしますけれども、上位層で、設定された内容のものを覆す形で、下位層のものがポリシーを決めることはできません。で、この後、なぜこういうふうな階層構造になっているかというのは、もう少し補足でお話をいたします。で、ポリシーは一体、じゃあどこで実装されるのかと、インプリメンテーションどこで行うんですかっていうと、大きく分けて、2つに分かれていると考えていただいて結構です。で、1つは地域インターネットレジストリー RIR と呼ばれるものですね。世界に5つあります。アジア太平洋地域を担当する APNIC、ヨーロッパおよび、一部の中東地域を担当する LIFENCC で、アメリカおよびカリブ地域を担当する ALIC で、アフリカ、ですね、アフリカの、担当している、アフリニック、そして、南米およびその周辺の、島嶼国というんですか、を担当しているラックニックという5つがあります。で、その下にですね、国別インターネットレジストリー NIR というものがあります。で、これには JPNIC であったり KRNIC、韓国ですね、あと CNNIC 中国です。こういったものが存在します。で、それぞれは先ほどの図の通りの階層構造を持っています。で、ここでこれらのところでポリシーというものは実装されますが、じゃあ実装した IT が適用される、その実際の日々の そのポリシーが適用される組織ってどこですかというと LIR と言われるものです。でこれはローカルインターネットレジストリ、つまり IP アドレスやエース番号の資源を管理するという視点で見ると、利用者の、まあ、一つ上である ISP であったりとかですね、これも番号資源を管理している組織として見立てられています。これが LIR、ローカルインターネットレジストリです。ですので、RIR と直接の契約している場合もありますし、NIR と直接の契約している場合もありますが、基本的にポリシーというものが適用されるのは LIR というものが適用する対象となります。で、先ほどですね、その移転等々でお金が発生するなんていうお話がありましたが、これらはですね、契約に基づいて、IP アドレスの管理というものが、委任というかですね、まあ、委託というとはちょっと言葉に間違いがあるかもしれません、委任されてますので、それぞれの LIR は RIR、NIR のいずれかと、まあ、契約をする形で IP アドレスの管理というものを委任を受けているというのが現状です。で、実際ですね、まあ、実際としてはですね、これは特に、まあ、国によってちょっとルールが一部違うんですけれども、日本の場合においてをお話をします。日本においては、組織が、LIR として活動する場合にアドレスの分配先として JPNIC を選択して JPNIC と契約をすること、もしくはアジアパシフィックの、地域の、組織の一つとして LIR として APNIC と契約を行うこと、このいずれもどちらもが、認められています。どちらも可能です。でこれは国によっては、必ず NIR を通すことといったですね、レギュレーションになっている国もあるのですが、そこら辺りは、まあ、本来の、インターネットのですね、ポリシーの階層構造上正しいのかどうかうにゃうにゃうにゃというのはちょっとあったりするので、ここではちょっとあえて触れずにおきます。日本においては少なくともその選択肢があると覚えていただければ結構です。じゃあ先ほど申し上げたそのポリシーの階層構造というものがあると言いましたが、これらは全て関連性があります。でざっくりと見立ててこれちょっと図にするっていうのが一番良かったんですけど、私がちょっと図紙化するセンスがあまり書けなかったのでこれでちょっと文字でお許しいただきたいんですが、じゃあ地域インターネットレジストリが守るポリシーというのは何だろうっていうと、これはグローバルポリシーと呼ばれるものです。で、グローバルポリシーというのはその各 RIR というものが、みんなが守っているもので、それが階層構造に沿って降りてくるということですね。一番てっぺんだと思っていただいて結構です。で、RIR と契約している LIR、 つまり、例で挙げれば APNIC と契約している LIR が守るべきポリシーは何ですかというと、包合されたものになります。グローバルポリシーと RIR が定めたポリシー、この2点が、足されたものを守るべきというふうになります。じゃあさらにその階層構造を1つ下げて、国別インターネットレジストリと契約している LIR が守るべきポリシーというのは何だろうというと、当然グローバルで、RIR が定めたポリシー。で、この2点に加えてもう一つあります。RIR が定めたポリシーの中で、RIR 自身が国別の事情に沿って変更が可能、もしくは、導入の選択を行っても良いとしているポリシーに関しては、各国で、採択をすることの、採択するしないの判断、もしくは実装の内容というものを修正を加えるということが認められています。でこれで見ていただくと分かる通り、基本的に階層構造というのは全て一貫したものになっています。グローバルポリシーという一番広義な意味で定められているポリシーというものに沿って、行われています。で実際にはこれの上に IANA、ICANN というですね、そのインターネットガバナンスの構造というものがあるわけなんですけど、 RIR は、ポリシーを、一貫性を持たせるためにナンバーリソーシーズオーガニゼーションというですね、 NRO という組織を5つの RIR で組織して、これらの間で日々の業務の中におけるポリシーの調整というものも実際には行われています。ですのでこれらは世界に行ってもおおむね大きな違いのない状態でポリシーというものが適用されているわけです。で我々はポリシーデベロップメントプロセスという形でポリシーに変更を加えるということができます。ですが、先ほど言ったそのポリシーの種類によって提案を持っていくべき先、要するにこうやりたいです、ああやりたいですというものが違っています。でここで書かれているのは3つのパターンですね。グローバルポリシーについては全ての RIR で合意を取る、同じ内容でコンセンサスとなることが求められます。したがって、まあ、これをやりたい場合はですね、5つの RIR を巡ってですね、暗議する必要があると、まあ、そういったことになります。1人でやってもいいですけど、まあ、よくあるのは それぞれの地域にいる人たちと、まあ、同じ、まあ、仲間となって一つのポリシーを世界レベルで展開するために、ポリシー提案を行う活動をするというのが実際に行われています。で次に RIR、 これは RIR が定めているポリシーフォーラム、日本は APNIC のポリシーフォーラムの中には含まれますので、 APNIC のポリシーフォーラムというのは APNIC のミーティングで開催されるポリシー支部といわれる、グループのミーティングです。でここでも、提案があり、コンセンサスの確認が行われて、でそこで、提案がコンセンサスに至ったかという、まあ、こちらでも当然ポリシープロセスがあると。で NIR、 先ほど言ったその選択の余地のあるもの、改変して採用しても良いもの、もしくは改変して採用するもしないもどちらでも良いとされるものに関することは、NIR が定めたポリシーフォーラム、日本においてはこの JPOP、JPOPF というのが講義の意味でのポリシーフォーラムの名称で、このミーティングが JPOPM という、ミーティングですね。要するにオフラインのフォーラムです。でオンラインフォーラムというのはこれに対してメーリングリスト IP ユーザーズというものを使って、オンラインフォーラムとして運営しております。でそれぞれのフォーラムというのは基本的に RIR のフォーラムであろうとも NIR のフォーラムであろうとも、まあ基本的にはオープンです。でそれぞれの場所でそれぞれの立場でそれぞれの考えを持った方がマイクの前に立ち賛否を表明する。でコンセンサスの確認において賛否反対賛成反対という意思表明をすることができます。で参加資格というものは特に限定はされていません。じゃあ日本におけるポリシーの実装において実際誰がいるんだと、どういう人たちがいる中でポリシーというものは策定されているのかというステークホルダーを少しブレイクダウンしてご説明したいと思います。まず RIR、 これはもう先ほどから何回も出ている通り、日本が所属する、地域を担当している、RIR です。そしてその NIR は JPNIC ですけれども、これは何をしているかというと APNIC と NIR を行うという契約を持っています。かつ APNIC のメンバー組織の一つでもあります。でその上において国内の LIR と契約を行ってアドレスの分配を行っている組織です。じゃあその LIR っていうのはですね、どういう形で契約を行っているんですかっていうことになると、こういうふうになります。まあ、JPNIC から IP アドレスを分配を受けているっていうのがまず大前提となります。じゃあその分配を受けているっていうのはどういう定義なのっていう話なんですけども、一つは IP アドレス管理指定事業者と言われています。もう一つ PI アドレスの割り当て基準というものがあります。プロバイダーインディペンデントなアドレスブロックの割り当ての基準というものがあった上で、それに沿って割り当てを受けます。受けた上で JPNIC と契約を行っている方たちで、これ 3つ目はですね、最近、よく、言葉として出ています、歴史的 PI アドレス。JPNIC、まあ、それ以前の組織形態で生まれた、アドレスのレジストリ、アドレスの管理母体管理構造に沿って、過去割り当てを受けたアドレスを、持っている組織が歴史的 PI アドレスというカテゴリーを持って JPNIC との契約を行って、LIR となった組織で、まあ、歴史的 PI のアドレスに関しては、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、これはアドレスブロックを JPNIC 管理下に置くのか、アジアパシフィックの APNIC 管理下に置くのかという選択肢があった上で、それぞれの利用者がアドレスのどことの契約をするのかという紐付けを決定した上で、それぞれの場所で契約をしているとということをやって、この3つの種類のものが日本における LIR の定義になります。で最後に、我々ポリシーワーキンググループですけれども、JPOPF を運営する組織です。我々は、ボランティアのベースで、活動を行っています、したがって、まあ、特に借金をいただくということもなく、我々は、それぞれの所属元に対する、まあ、コミットメント、まあ、自分で、自分の、活動の、コミットメントを確保して、この活動に関与しているということですね。で、我々自身はですね、まあ、ちょっと昔のですね、なんだっけ、JPNIC ニュースレターというですね、ところにですね、我々 その活動の生まれた経緯というものが記事になったというのが過去にあったんですけど、まあ、そこでもご説明をしているんですけど、我々ボランティアで集まっているがゆえにお金を持っておりません。したがってこういった形で場所を使ってですね、フォーラムを開催するとかですね、 いろんな事務的な手続き等で、我々だけで回らないところというのも多々ございます。でこれを、我々がやっているということを、我々が責任を持つという前提において、JP ニックの、事務局の方からサポートを受ける、これは金銭面的なその事務運営のサポートというのも含めて、サポートを受けております。で、まあ、といってサポートを受けてるんですけれども、コミュニティの意見というものをですね、議論した結果コンセンサスとなったものに対しては実装そのものをですね、JP に対して勧告を行うということになっています。じゃあその勧告っていうものはですね、まあ、図にすると大体どんな感じになるのかというとこんな感じになります。皆さん、アドレス利用者、まあ、IP アドレスコミュニティなんていう表現をしますが、アドレス利用者は皆さんから向かって左手ですね。ですので、この方々たちが提案を行う。そして議論を行う。まあ、情報提供を行う。さまざまなインプットというものをオープンポリシーフォーラム JPOPF に対して行います。じゃあポリシーワーキンググループはどうしているかというと、中立的な立場を持って議論と情報交換の場を提供することと、で利用者と JPNIC との間に入って、まあ、必要があれば調整を行うと。で先ほど言ったようにその決まったコンセンサスとなったことに対してポリシーの勧告実装勧告を行うと。で先ほど言ったようにオンラインフォーラムとオフラインフォーラムというものを持っております。で、常時年がら年中使うことができるオンラインフォーラムとして IP ユーザーズメーリングリストというのがあります。もう一つは、オープンポリシーミーティング、このミーティングですね、年2回実施しています、まあ、ここで、まあ、これはちょっとですね、年2回というのはどういう時間軸の流れで行っているかというのはこの後ご説明します。でそして、皆さんから向かって右側が NIR である JP ミートですね。で実装の勧告というものがあります。これを行って、その結果をですね、実装の勧告の、結果か、まあ、実装の可否で実装の状況スケジュール等々の判断をした上で、逐次、この JPOPM という場にフォーラムに、皆さん提供いただきます。先ほど、実装状況のアップデートがあった通りです。じゃあ、実装勧告っていうのは何かっていうお話を少ししておきます。実装勧告というのは何かといいますと、まあ、コンセンサスになりました、こういうふうにしていきましょうということが決まった場合で、ポリシーのコンセンサスというのは2段階になっています。このミーティングにおいてコンセンサスの確認をすること、もう一つはそのコンセンサスを受けてオンラインフォーラムであるメーリングリストを使い、ラストコールを行って最終確認を行うこと、この2段階になっています。でその2段階の、コンセンサスの確認を経て、ポリシーワーキンググループによって、まあ、内容の妥当性の再確認を行った上で、実装の勧告を行います。で JPNIC においては、その実装勧告に対してどういうアクションをするかというお話ですけれども、このアクションは、これはですね、ポリシードキュメントからの引用を行っております。そのまま書いてありますが、実装勧告、まあ、つまり JPNIC という事業母体が、何かの、ビジネスを、まあ、変更したりですね、新しく追加したりするわけですね。これによって何どこで判断するんですかというと、このように定義されています。もちろん事前にその実担当をする、まあ、事務局の方の事前の調整であったり方向性の検討であったりって様々なことがありますが、最終的な決定のプロセスはここです。 JPNIC の理事会、要は経営判断を行う理事会において審議を経て、最終的に決定されています。したがってここに上がった情報というものが、まあ、どのようなものであろうとも、実装勧告があったものに対してどういうふうな議決が行われるかというのは最終的にはここに依存するものですということを、こちらで、まあ、実装勧告という言葉はですね、なかなか勧告っていうのはですね、なかなか表現で使うことというのは日常ありませんので、我々が定義して使っている勧告の内容というものはこのようなものになっています。じゃあ年2回やっている JPOPM というですね、ポリシーのプロセスがあるんですけども、これを実際にどういう時間軸でやっているかというとですね、皆さんから向かって左手 APNIC34 ニューデリー、今年の春に失礼しました、これはちょっと間違ってますね、失礼、 APNIC34 ニューデリーではなくて、これは、カンボジアのプノンペンで、前回のものです。でこれが8月の末にありました。で8月の末にあった上で、その間にですね、10月の17日で JPOPM の、提案の募集の締め切りがありました。でこのミーティング本日が11月19日の JPOPM です。でこの後ですね、ポリシーのコンセンサスの確認を行う期間というものが、1つ目一次コンセンサスのまとめ で、メールでの最終コメント期間というのは2週間程度というのがあります。 でその後で、まあ、実装勧告を行うということですね。でもちろんですね、提案そのものの中身によっては、JP 先ほどのポリシーの階層構造のお話にあった通りで APNIC、RIR のポリシーフォーラムに提案しなければいけない場合があります。でこの場合はどうなるかというと、翌年のですね、来年の春、2月の末に実施されます APNIC35 ミーティング、シンガポールで行われますけれども、こちらに提案を行います。で、これの提案の、締め切り期日は、提案そのものは、ポリシーシグの開催の4週間前というふうに、ポリシー、APNIC が定めるポリシープロセス上には、書かれてあります。ですので、そこに提案を行うということです。ですから、何がしかの必要があって、提案をさらに APNIC に、変更していかなきゃいけない場合は、もちろん、こういう形で時期をちゃんと見定めなければいけないわけですね。ですから、こういう期間ごとの開催となっています。で、もちろん、先ほども言ったように、ポリシーの適用範囲というものは NIR、RIR で異なります。で、そこへの提案を行うのは、それぞれのコミュニティに属しているものならば自由です。したがって APNIC の、地域 RIR のポリシーフォーラムに提案しなければ実現できないことというのは NIR の中に提案する必要というのはありません。 RIR に、直接そのプロポーサルを書くということは何の問題もあります。実際のところとして。で、日本で変更を加えられたものもしくは提案を、選択できるものに関しては当然、NIR のここの JP の場合は JPOBM に提案する必要があります。で、次回なんですけども、まあ、先ほどもご説明した通り、2月の25日から3月1日まだ、ポリシーシグの日程がいつになるかというのはまだアナウンスは出てないはずですが、シンガポールで開催がされます。で、これはですね、これもあの参加は、自由です。あの年2回 APNIC のミーティングが行われて、春のミーティングはアプリコットっていうアジアパシフィック の、 そのネットワークのオペレーションとかの技術についての国際会議との、共同イベントとなっておりますので、ここの、イベントとの共催イベントになっていますので、まあ、あの比較的長い期間大きなイベントとなっています。でこれは皆さんが、参加いただくことは可能ですので、まあ、自由に参加いただくことができます。もちろんですね、オンラインで、まあ、参加することもできますので、ぜひご活用いただければと思います。でこれは先ほどの通りですね。で、ポリシープロセスそのものは我々実際にポリシーフォーラムを運営している中での情報というのは全てこちらに集約されております。で、オンラインフォーラムは JPOBM23、まあ、このミーティングですね。で今日の発表のスライドは、全てこちらのウェブサイトの方に上がっておりますので、どうぞご参照いただければと思います。ということで、私からの、ご説明は以上となりますが、ご質問等ある方はいかがでしょうか。はい、どうぞお願いします。
はい、NTT のリセットと申します。ちょっと一点告知よりコメントなんですけど、あのステークホルダーのところに一番重要なあの IP アドレス利用者ここにいらっしゃってる皆様が出ていたので、それはあの、はい、
はい、
ぜひ追加していただければと思います。
そうですね、この図の左の箱のものが抜けてました、ね、失礼いたしました。はい、他に、質問はございますでしょうか。あの言葉の定義等ですね、ちょっと非常にややこしいことがありますけれども、この後のあの多分提案の議論の中でもですね、前提となる、まあ、知識となってしまいますので、どうぞご参考いただければと思います。ありがとうございました。